皆さんおはようございます。コスモスは綺麗な季節になりましたね。感謝します。今日も主にあってお互いに主が守ってくださって一緒にですね集まって礼拝できますことを感謝いたします。創世記も33回目になりました。本当に主のお導きに感謝します。今日は25章24節から34節のところから、神の祝福に預かるとはという題にして一緒にですね、主の御言葉の恵みに預かりたいと思います。今日のメッセージは、赤い煮物の事件についてです。イサクとリベカに、双子が生まれましたね。長男は、皮膚がですね、赤くて、全身毛がろものようなたくましい、きっとですね、たくましい男の子が生まれました。それでその赤いという意味からですね、エサウと名付けられました。ついに、双子ですからね、次男はそのお兄ちゃんのかかとをですねぎゅっと掴んで、生まれました。そして、ヤコブと名付けられました。普通の家庭の子供のように二人はですね、すくすくと成長していきました。ところが今日の聖書に少しヒントが書かれていますが、このエサウとヤコブの人柄というか性格はだいぶ違っていたんですね。お兄ちゃんのエサウは聖書に書かれている通りを見ますと巧みな狩人、野の人でした。狩りが好きでした。家にいるよりは野原に出て山に登ってですね、そういったのが好きな人でした。一方でヤコブはどうですか。穏やかな人で天幕に住んでいたと聖書はこの二人の様子を描写しています。これをですね、人の性格ですからちょっと拡張をして推測してみますと、おそらくですね、エサウは、外交的で活動的で、積極的な性格の持ち主だっただろうなと思われます。だから家にいる時間よりですね、外に出ている時間が多かったでしょうね。だから彼はヤコブのように天幕におとなしくじっと過ごすよりは野原や山に出て狩りをするのが好きでしたし、また上手でした。一方でヤコブはですね、お兄ちゃんエサオとは違う性格の持ち主だったと思われます。きっとですね、穏やかで、受け身的でちょっとシャイな人だったのかもしれません。狩りをするよりは、お母さんのお手伝いをしてですね、料理をするのが好きだったのかもしれません。こういうふうに二人は普通の男の子として成長しました。しかしですね、この息子たちに対する親の態度に一つ落ち度がありました。それを今日の28節を見ると、イサクはエサウを愛していた、量の獲物を好んでいたからである。しかしリベカはヤコブを愛していたとあります。お父さんは長男を愛していて、お母さんは次男を愛して別れていました。イサクはですね、その量の獲物もお肉が好きだったんですね。しかし母リベカは穏やかで、天幕に、自分と一緒にいてくれて、お手伝いもしてくれるヤコブを愛していたんですね。いわゆる親の贔屓愛がここに描かれています。この贔屓愛は後にこの家庭に大きな悲劇を招く元になってしまいます。その話はですね、また後にですねお話をしたいと思いますが、今日の聖書箇所は一つの事件に 出来事に注目しています。煮物事件です。赤い煮物の事件、一見見るとですね、まあ食べ物にめくる事件のように見えますけれども、実は非常に重大な結果をもたらす事件になります。ある日のことでした。ヤコブはですね、いつものように家にいて、煮物を煮ていました。これにですね、ちょっと疑問が感じられますね。これがその日たまたま煮物を作っていたのか、それとも兄エサウの好物のあの煮物を彼が家にそろそろ帰る時間に大体分かっていて、合わせて狙いを持ってですね作ったのか、まあ、確かなことは分かりませんけれども、私はですね、個人的にですよ、たまたまじゃなくて狙いを持って作ったんじゃないかと私はそう思うんですね。分かりませんけど、そこにですね、ちょうど、美味しいね、匂いもする、その時お兄ちゃんエサウが狩りから帰ってきました。彼はもう疲れ切っていたんですね。もうお腹も空いて、ペコペコでした。で、エサウがですね、家に帰ってきてみるとですね、なんと自分の大好物の赤い煮物があるのではないんですか。まあ、それでですね、ヤコブに、俺は今もう疲れ切ってるんだから、その赤いものを食べさせてくれ、ですね、頼みます。さあ、普通の家庭で普通の兄弟だったら、こういうふうに、ね、こんな場面になるとですね、普通だったらですよ、弟から先にですね、お兄ちゃんもうお腹空いてるんじゃない、ね、僕がこれ作ったんだからもう食べてね、いっぱいあるからたくさん食べていいよ、そういうふうに言うのが普通じゃないですか。普通の兄弟間の会話でしょう。しかしヤコブの会話は違いました。彼にはずる賢い狙いがあったんです。だから31節を見ると、今すぐ私にあなたの長子の権利を売ってくださいと言いました。皆さん考えてみてください。ね、お腹が空いていて疲れ切っているお兄ちゃんに対してあんまり言える内容の話だとは思えませんですか。ね、思えませんね。例えば皆さん、これは例えですよ、旦那さんの皆さんがですね、会社からですね、仕事終わって家に帰ってきたんですよ。そしたらね、もう疲れ切ってヘトヘトしてお腹もペコペコですよ。ところが自分の大好物のですね、カレーライスを奥さんがね作っていたんですよ。ところですね、ああお腹空いてるからもうカレーライス食べてくれ、食べさせてくれと言ったらですね、奥さんからですね、今すぐに私に10万円ください、そうしないとあげられません。そんな奥さんはいないんじゃないですか。今ヤコブがですね、そういうふうに言っているわけなんですよ。ヤコブは赤い荷物一皿と長子の権利を引き換えようとしているんです。エサウはですね、この時もうちょっと冷静になるべきでした。しかしですね、彼はあまりにも疲れ切っているし、お腹もだいぶ空いていたので気を抜いてしまったんですね、もちろん最も根本的な過ちはあります。それはまたね、これから今から話をしますけれども、彼はそのヤコブが引き換えようとしているあの長子の権利に対して、ヤコブのエサウの話から普段彼が自分に授けられている長子の権利に対してどういうふうな考え方を態度を持っているのかが、この32節にはっきりと出てくるんです。エサウは、見てくれ、私は死にそうだ、長子の権利など私にとって何になろうと言いました。長子の権利なんてもうそんなもういらない、いらないみたいなね、どうでもいい、もうお前が持ってみたいな、 するとヤコブはですね、もう一度、今すぐ、もう二回もですね、今すぐですね、私に誓ってくださいまで言うんですよ。急がせているような気がしますね。エサウは冷静さを失っていたのでしょうか。そんなにお腹が空いていたのでしょうか。エサウはヤコブにせかされた感じでですね、ヤコブに誓いました。こうして兄エサウは自分の大事な長子の権利をヤコブに売ってしまいました。皆さん、この事件はですね、ただのハプニング動画のようなものではないんですよ。このエサウの行動を34節はこういうふうに評価していることに注目すべきです。34節の最後を見てくださいね、皆さん。こうしてエサウは長子の権利をどうしましたか？侮ったとあるんです。長子の権利を侮ったと評価をしています。これがエサウの決定的な過ちであり罪です。長子の権利について今からね話をしていきますと、これは父から授けられる。そしてそれを遡っていくと、神様から授けられる祝福なんです。その祝福に預かる権利が長子の権利です。人の手で、ね、買ったり売ったりできるものではないんです。しかし、エサウはこの長子の権利を侮ってしまった。軽んじてはしてしまったわけです。その意味と重大性を、その価値をないがしろにしてしまったわけです。これが彼の大きな過ちでした。ヘブル人への手紙12章16節に、このエサオのことを、この事件をこういうふうに評価しています。ちょっと聖書ですね、開きましょうか。ヘブル人への手紙お開きしましょう。ヘブル人への手紙12章16節。新約聖書の455ページですね。ヘブル人への手紙12章16節です。そこ私がお読みいたします。また誰もいっぱいの食物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウのように、みだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさい、とあります。ですから、ねえ、エサウが長子の権利を売ってしまった彼の行いは、みだらな罪、俗悪な罪と、もう同等のレベルの深刻な過ち罪であるということなんです。さあ、もう少し具体的に、では、この長子の権利について考えていきたいと思います。そこにはですね、大きく3つの重要な意味があります。一つは、父親の後を継いで、一家の主人になる権利です。だから、父親の持っているすべての権利を法的に受け継ぐ権利を持つようになります。二つ目は、父親の遺産を他の兄弟より2倍もらう権利が長子の権利です。それから三番目が大事ですけれども、一家における祭司的な、ね、あの大祭司のあの祭司ですね、祭司的な役割が授けられる尊い、尊くて霊的な権利が長子の権利です。これが、いわゆるこのアブラハム、イサク、ヤコブ、あの古代社会における一般的な長子の権利というものです。どれを見てもですね、非常に重大な意味を持つ権利であることがわかります。これをたったの煮物一皿でね、売ってしまったわけなんです。侮ってしまった。こん なに大事なこと。しかしですね、もっと深い意味がこのアブラハム、イサク、まあ、ヤコブにありましたけれども、ヤコブにこのね、継がれるところのこの長子の権利に最も壮大な神の計画における意味があります。それは神の救済歴史という観点です。救済は、まあ、救いをね、漢字で言うと救済と言いますね。救済史、あるいは救済歴史という、この壮大な神の救済史という観点なんです。さあ、神様はアブラハムをお選びになって、イスラエルという民族を始められました。それは、イスラエルを偉くするためじゃないんですよ。ただの道具として用いるために、多くの民族の中で、国々の中でイスラエルがただ選ばれた、用いられただけです。それは何のためなんですか。それはやがておいでになるイエス・キリストのための備えなんですね。その始めがアブラハムなんです。だからアブラハムの子孫からイエス様がお生まれになるということになりますね。ですから長子の権利、アブラハム、イサク、ヤコブに受け継がれるその祝福に預かるということは、ただ私がね、おじちゃんのアブラハム、お父さんのイサク、それから俺が、長子の権利を持つんだ、それぐらいの話じゃないです。これはもう人類歴史の壮大な神の救いの歴史のための一員として用いられる、その祝福に預かる正々堂々の権利なんです。だからこの壮大な神の救いの歴史を成就するために、人として用いられということになるんです。神の一員として入れていただく本当に光栄な神の御業、その祝福に預かるということなんです。ヤコブはこれを分かっていました。だからこれを重んじていて、それを慕い求めていたんですね。ある解説にはヤコブがね、お兄ちゃんより先にね、お母さんのお腹から出ようとしてお兄ちゃんのかかたを掴んだんじゃないかと、まあそんなように解説しているね、本もあったりしますが、それは分かりませんね、本人じゃないとね。天国に行ってですね、聞いて見たら分かるかもしれませんね。ヤコブはこれを重んじていたんです。しかしエソーはこれを侮ったわけです。だから皆さん、エソーの過ちはですね、ちょっとまあ一瞬疲れていたから、まあその時だけちょっとだけうっかりして、まあまあ誓っても後で話したらもう返してもらえるだろう、そんな軽いね話ではないんです。さっき読みましたヘブル人への手紙で評価しているように、みだらなもの、俗悪なものと同等に扱われているんです。これはもう肉的な罪にあたるということなんです。エソーは神の祝福を侮るものでした。神の壮大な救いの歴史の祝福に預かる意味がわからないものでした。そんなものどうでもいいというふうに思うものでした。今もうね、目先のことを解決できればそれでいい、神の救いなんてどうでもいい、関係ねえみたいにですね。しかし皆さん、このようなエサオの態度は、この日だけの問題ではないでしょう。先まで自分は長子の権利を大事にしていたんだけど、この荷物を見た瞬間だけ軽んじた、侮ったわけではありません。普段から、ずっと前から彼は、この長子の権利を軽んじて、来ていたわけです。普段から彼はそれを大事に思っていませんでした。 普段から侮っていた。普段からないがしろにしていたから、普段の考え方がいざとしたときに行動に現れてしまうということなんです。皆さんそうでしょう。そうなんですよ。私たちが普段神様に対してとか、あるいは今皆さんのように礼拝に対してとか、あるいは誰か人に対して、皆さんが普段持っている考え方、それがですね、いざとしたときに言葉に顔の表情に行いにも現れてバレてしまうんです。いい意味として悪い意味として、結局ですね、エサウはアブラムの子孫に授けられる神の救いの歴史の祝福に預かることができませんでした。一方でヤコブについて考えていきたいと思います。まず確かめたい点があります。ヤコブが神の救いの歴史の祝福に預かるようになったとしてもですね、その手に入れたあのやり方はとても人間臭くてずる賢いやり方です。どう見てもとても恵まれる光景ではありません。奪い取ったと言えるでしょう。だからですね、彼のそのやり方、人を欺くずる賢いあの生き方はですね、彼のヤコブの一生の間彼を苦しめるもとになります。人を欺くやり方で、彼はまた同じやり方で人に欺かれることになります。それに対する神様の裁きはちゃんとなされます。それから見てみたいのは、ヤコブは長子の権利をたっ飛んだというところです。たっ飛んでいました。その意味が分かっていました。そして何とかしてあの祝福に預かりたいという願望が彼のうちにありました。まあ結果的にですね、すべてを治めておられる神様は、アブラハムの子孫に授けられる祝福をエサウではなくヤコブに授けられた。そういうふうに神様の摂理がなされたということになります。だからこれもですね、すべて神の御手の中で主権のもとでなされたことであります。ね、神の許しなしにですね、行われることはありませんから。さあ、ところでですね、この神の祝福に預かるということを私たちの今の信仰生活に適用していきたいと思います。神の祝福に預かるということについて学んでいますけれども、私たちは神の人として普段神の祝福に預かるために、私たちはどれだけ心も身も主に捧げているかということです。その中でですね、何より強調してお話をしたいことは、礼拝、祈り、御言葉について、私たちはどれだけ心も身も捧げているだろうかという問いです。まず礼拝について短くお話をしたいと思います。今日もいろんなことがありますが、皆さんはすべてを後にして、ここに礼拝を大事にして、たっ飛んでここに集まっていらっしゃいます。それは本当に素晴らしいことであります。神の祝福に預かる人は、礼拝を命のように大事にします。神の人は、エサオのように決して礼拝を軽んじません。なぜなら、礼拝は神の人が、神の恵みや祝福に預かる最も重要な手段だからです。だから皆さん、神の祝福に預かっている人は、普段から礼拝に清く備えます。何より礼拝を第一にします。妥協しません。 礼拝を第二、第三にすることはありません。彼の人生に神様を礼拝することより重要なことはありません。それから礼拝を捧げる心と体の姿勢は謙遜で正しいです。心から主を賛美して、神の声に耳を傾けます。神を尊ぶ心や体の姿勢で礼拝を捧げます。それから捧げ物においても本当に精一杯のものをお捧げします。それが普段の生き方にそれがもう備えられているんです。もちろん、まあ、成長する段階もありますし、成熟していくことでしょう。だから神の祝福に預かると人は、ね、月曜日から土曜日、日曜日も前日がですね、この神の礼拝に備える日々になります。また神の人は、祈祷においても神の祝福に預かっている人らしく行います。祈りの重要性、祈りの力を信じるから、祈りをとても大事にします。祈りなしには何もしないのようなキャッチフレーズを持っています。一人で祈り、共に集まって祈ります。祈りを学び、祈りを実践します。新約聖書のヤコブの手紙を書いたヤコブの使徒はですね、ニックネームがあります。皆さんご存知ですか？ラクダの膝と呼ばれます。ラクダがですね、こう膝を曲げるんじゃないですか。それほどヤコブのあの長老使徒は祈りの人だったんです。もうあまりにも膝を曲げて膝まずいて祈る人だったから、あの初代の人々はヤコブ、まあ使徒長老と呼ばれますが、彼はラクダの膝と呼ばれます。皆さんの膝はラクダの膝のようですか。もちろんですね、もう膝が痛いからもうかがめませんよという、ね、方もおられるかもしれませんが、心の膝は常に神の前にかがんで祈っているんでしょう。神の祝福に預かる人の祈りの手帳にはたくさんの人の祈祷課題が書かれていて、そのために日々祈ります。だから5分ほどとか30分足りません、1時間祈っても時間が足らないんです。たくさんの人のために祈るわけですから、その祈りが応えられるのをよく目にして神を褒めたたえる人なんです。神の祝福に預かる人は自分のためじゃなくてですね、もう兄弟姉妹のために、あるいは僕が皆さんのようにですね、牧師のために、この日本のために、社会のためにですね、ひたすら祈り込む人なんです。そしてその祈りが応えられる神の答えを自分の目で見て主を褒めたたえる人なんです。それが神の祝福に預かる人です。また神の祝福に預かっている人は聖書の御言葉を尊びます。毎日聖書を開いて霊の糧をいただいています。神の御言葉を食べないのは最も恐ろしい罪だと考えます。聖書の御言葉を軽んじることは神のメッセージを軽んじることになり、それは結局メッセージの発信者である神様を軽んじることになるからです。だから神の人は、神の祝福に預かる人は聖書の御言葉こそ命だと考えているから、日々聖書を読むこと、黙想すること、学ぶことをとても喜び楽しみます。神の人はこの聖書の御言葉を噛みしめて、それから味わえる深い味わいが分かる人だから、これをやめられません。もう読みたくなるんです。その味が分かるから、恵みが分かるからなんですね。そして 御言葉から実生活における大事な教訓や知恵をいただいているから、とても賢い人です。その人には天の知恵や神の知恵があります。だからこのような生徒が多い教会こそ幸せな教会であり、尊く用いられるようになるでしょう。メッセージを終わりたいと思います。普段の生き方、考え方がその人の実際の信仰の様子であり力なのです。この朝神様から問われています。あなたは神の祝福に預かりたいですか。神の壮大な救済歴史の祝福に預かりたいですか。それにふさわしい生き方や考え方をしていますかと。神様のこの問いに、主よ、はい、そうです、あなたがご存知です、と答えられる私たちでありたいと願います。お祈りしましょう。